はい、おはようございます。井上です。2024年5月20日今日は月曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もね、1週間スタートというところで、今朝も朝の配信をしていきたいというふうに思っております。なんだかんだでね、毎日配信頑張って続けておりますので、ぜひね、番組のフォローね、あと聞いていいねとかお願いしたいなというふうに思っております。あと内容に関してね、質問とかあれご意見とかあればコメント欄にコメントしていただけると助かります。というところで今日のテーマはですね、先週すごく盛り上がったんですが、生成 AI ね、でネット記事で生成 AI で便利になること、急速に進化、新技術開発相次ぐという記事がありましたので、まあそれについてちょっとお話をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。で、先週ですね、チャット GPT-4 ですね、 GPT-4O ですね、チャット GPT-4 Omni と言われるものがリリースされて、で、それに合わせて、他のね、Google とかも新たなね、やつが出しますよ、みたいな、新たな機能出しますよ、みたいな感じで、結構生成 AI 業界がかなり盛り上がったかな、というところです。で、結構こういったところに興味度の高い、要は、方ですね、アリアダプターと俗に言われている方は、結構使ってきているのかな、というふうに思ってはいるんですが、でも圧倒的に多くの方が実際ね、とはいえ使ってないのが事実なのかなと。で、生成 AI に関して言うならば、ね、学校とかでは、まあなんかやっぱ使うな的なところがあったりとかするので、だからそう考えていくと、まだまだ、ね、使ってる人は実は少数っていうか、そんな多くはないのかなというふうに思います。まあただ実際使っている人はすごく便利だから、今後も使っていくんかなというところなんですけれども、で、実際私自身も結構使ってたりはするんですね、生成 AI 自体。GPT-4 になってから有料課金するようになって、まあいろいろ自分の業務の中で、ね、使ってきたりはしています。で、特にどんなことを使ってたかというと、まあアイデア出しとか、要は私のような個人起業家、まあ一人社長ですよねってなってくると、まあいろいろだから自分の中で、頭の中で構想はあるんだけれども、これってやっぱ自分の頭の中でこう考えてて悶々としちゃうところがあるんですね。で、その時にチャット GPT みたいな生成 AI を使って、で、そのディスカッションが一応できるわけじゃないですか。会話形式なので。で、やってて頭の中整理していくっていう使い方が、まあできるし、使ってます。で、あとは、補助金とかそういったものの申請書を作る時の、まあ、経営計画ですよね。計画とか、計画書、要は事業計画なんかを立てる時の、構成を作ったりとか、あと叩き台を作ったりとかする時にもすごく重宝します。で、最近はその生成 AI 各社あるじゃないですか。チャット GPT だけじゃなくていろいろあるの で、それでは得意不得意っていうのがあるので、やっぱり得意なところっていうところを使ってやっていくと、まあ、最新の情報とかも集められて、よくね、チャット GPT が最初の頃出た時って嘘を言うよねっていうのが結構あったと思うんですね。で、まあ、最近は結構改善されてはいるんだけれども、ただエビデンスがないっていうケースがあるので、その計画書の古紙とかつくのは全然できるんだけれども、そのデータを分析させたりする時の元データを集めてくるっていうのは、やっぱ手作業でやらなきゃいけなかったっていうのがあるんですが、まあ、今例えば Google の生成 AI ジェミニだと、その情報とか集めた時に必ずエビデンスが出るんですよ。こっから引っ張ってきました、こっから引っ張ってきましたっていうのがあるので、目視で一応確認はできるわけですね。あ、これを元にやってるんだっていうのができるので、まあ、以前よりかなり精度が高く使えるのかなというところがあります。で、使った要はバーッとその各ね、で今結構分量もかなりできるようになってきたので、意外とできるんですけれども、あとよくやるのが、計画書とかね、をバーッと全部読み込ませて、で、それで構成とか、そういうところを要は覚えさせる。で、それで今度は別のテーマとかっていうのを与えていって、作っていくっていうことも、まあできるんだなというところですね。で、あと、最近やっているのは、要は、そうやって各パートを、生成 AI で叩き台を作って、それで自分でね、加筆修正をしていて、こう、作り上げていくわけですよね。で、今度それを最終的に全部ガチャンとした時に、全体の整合性に間違いがないのかとか、分かりにくくないのかとか、ね、初見で読んだ人が理解できる内容なのかとか、言葉のズレはないのかっていうのを全部生成 AI がチェックしてくれるんですよ。で、同時に直してくれるので、だ非常に効率的にできるなっていうところが、生成 AI の、まあ、見どころかなっていうふうに思ってます。で、あと最近は、例えば、私の場合、セールスページを作ったりとか、集客用のページを作ったりすること結構多いんですけれども、そういう時に差し入れ的な画像ですよね。で、それも、今までは、例えば無料のフリー素材のサイトとか使ってやっていたのが、もう生成 AI で作らせてしまえば、別に著作権フリーというか自分で使えるものが作れるわけじゃないですか。だから、 アイキャッチ画像とか作るのもすごく楽になりましたよね。お金かかんなくなったし、みたいなことがあります。で、あともう一点よく使っているのが、最近使うのが、これ記事にも出てるんですけれども、英会話の練習。英会話の練習っていうか、英作文の練習にすごく使ってますね。これどういうことかというと、英会話ってこう英語の瞬発力が重要じゃないですか、結局ね。で、今私自身もこう英語の発音勉強したりとかやってるんですけれども、で、瞬発力が必要という時に、日本語で出された時に簡単な英文で返せるっていうことが、まあできるわけですよね。で、生成 AI、例えばチャット GPT、オムニーになってるからも使ってますけど、指示を出して、で、例えば英語初学者だからすごく分かりやすい、ね、英作文の練習をしたいと、瞬発力を鍛えるので目的を伝えて、でこういった要素の、英作文の練習をしたいので日本語を出してくださいみたいな感じでやるんですよ。そうすると出してくるんですよね。で、出してきた後に単純に答え合わせだけではなくて、どこが間違ってるのか、で、この問題を英訳するときのポイントは何なのかっていうところで、会話前提で、そういうような回答してくださいってことをやると、そう、用意スタートすると出てくるんですよね。で、答えていくと、ここが間違ってますよとか、ここはこれでは OK です。一応伝わるけれども、こうした方がいいよみたいなことをやってくると。で、指示を出しておけば、例えば、10問ごとにそこまでの回答状況を見てのフィードバックをしてくださいとかね、学習のポイントなどをアドバイスしてくださいってやると出てくるんですよ。いや、漢詞の付け方にちょっと間違いが多いことがありますねとか、スペルミスが多かったりしますよとかね。あとは、複数形を忘れる傾向がありますよ、みたいなことが結構出てくるんですよ。だから結構そういった部分でいくと、非常に、いいのかなって。私の場合デスクトップ版でやってますけど、多分これモバイル版とかでいけば、音声で入力して、で、音声で返してくれるっていうところが、多分できると思うんですよね。事前に指示を出しておいて、で、それで、日本語言ってきてもらったものを英語で返す。で、で、その英語の内容を受けて添削をするってことも多分できると思うんで、まあそのテキストベースでね、瞬発力を鍛えるってももちろんなんだけども、その音声ベースで使うっていうのは結構ありかなというふうに思ってます。だから結構そのね、語学学習とかにはすげえいいかなというふうに思いますよね。うん。なんていうかな、その最新の例えば統計とか必要なものを学ぶってことを考えたらちょっとね、その情報量の質とか担保とかってことがあれだけど、英作文とかって別にそんな、そうそう変わるものじゃないじゃないですか。だからそういったものを学習するのには、まあ非常にいいのかなという気はします。うん。で、とにかく、なんていうかな、まあ PC 版とかだとね、やっぱテキストベースが中心になっちゃうけれども、スマホ版だと音声でもできるので、で、今度あれですよね、その通常の表情とかを見ながら、カメラと連動させて、で、感情を持って表現するとかいうこともできるようになってくるので、かなりこの語学学習にはめちゃめちゃいいんじゃないかなというふうに思っていたりはします。なので、まあ自分自身の学習に、まあ使っていくというところですね。まあ何せ生成 AI に関しては、本当に便利ですよね。例えば、会社員の時とかってよく、まあ今、私会社員じゃないですけれども、会社員の時とかってよくなんていうかな、社内に案内文出したりとかね、全社にこう、告知文とか案内文出したりする作業とかあったりとかしたんですよ。で、まあ、その作文をする時に、やっぱり真っ白のところから文章を組み立てるのってめちゃめちゃしんどいんですよね。もともと叩き台があって、で、それを修正していく方が全然楽なんですよ。で、ってなった時に、まあそういうのもこういう要件でっていう、まあひな形さえ、まあ大体会社のひな形とかあるじゃないですか。それを作っていって、で、要件だけね、これとこれとこれを伝えたいものを作りたい。で、対象者は誰です。で、作文してください。ドンってやれば、多分一撃で作ってくれるですよね。うん。あとだから、IR 系で、なんていうかな、単身とか、決算開示の時に使っていた文章とかも作った時期あるんですけれども、そういうのも今これ使ったらめちゃめちゃ便利なんだろうな、と思ったりはしました。で、だからすごく、使ったは業務効率が良くなるっていうところですよね。で、よく学校とかでね、生成 AI 使って作文するのはどうなのだ、みたいなところが議論としてあるんです。確かに、どうなのだっていうところはあるんだけれども、いや、逆にむしろ、こういった生成 AI の使い方、どういうふうに使うといいんだよと、効率的に使えるんだよっていうのを、早い段階でもう教えちゃった方がいいんじゃないかなと、個人的には思ったりします。で、どうしても教える側とかって、ある意味既得権側じゃないですか。今までの暗記学習っていうところで成り上がってできている今のヒエラルキーなので、この生成 AI をありきにしてしまってやっていくと、知識にっていうところに、自分が持つ知識に価値がなくなるわけですよね。ほぼ。まあ今もそれに等しいんですけど、それをいかにどうやって、柔軟にコントロールしていくのか、自分ならでは出していくのかってところが重要になっていくんですよ。で、その時に生成 AI を丸投げしてしまえば、 なんだろうな、金太郎飴みたいなものは出来上がっちゃうんですよね。どこ切っても一緒みたいな。ただその生成 AI で作ったものをベースにしてさらに進化させていくと、ここでこうっていうのを出していけるかなと思うから、むしろ生成 AI は積極的に利用していく。でそこで要は情報を集めたりとか文章を整えたりとかする、考えるっていう時間、なんだろう、集める時間よりもむしろそれをどうやって伝えやすくするかとかいう考える力。だから生成 AI に文章を作られて一発で終わりじゃなくて、それを読んで自分が分かる分からないからで、ここをこうしてください、ああしてくださいっていう指示を出していって仕上げていくっていう使い方を教えた方がめちゃめちゃ効率的だし、でじゃあそれが将来どうなるかっていうと、ね、社会人とかになってある程度管理職で部下を持つときに OJT ができるようになるわけですね。指導ができるようになるわけですよ。でそれと一緒で、結局生成 AI もなんだかんだ言ってロボットで進化してるけれども、一撃でベストな回答を返すと当然ないわけですよね。だからちゃんと的確に指示を出して、明確にゴールを示してあげればパッと出るけれども、ほわっとした状態で投げるとほわっとした回答しか出てこないんですよ。これ会社とかでもそうじゃないですか。作業指示出してパチッと要件伝えて、より細かい指示前出した上で部下に投げれば、まあほぼほぼ思ったものが仕上がってくるけど、なんとなくのイメージ伝えたらなんとなくのイメージで全然違うのが出来上がったりとかしますよね。それと一緒なんですよ。だからそういった部分での、まあ、指示出しとか作業出しっていう訓練にもなるので、だからむしろ管理職の研修とかにもうまく使えるんじゃないかなと思ったりしました。というところで今日はですね、記事の内容とはちょっとねずれちゃったかもしれないですけど、生成 AI がすごく進化しているぞというところで、まあ今後のこととかこういう使い方が便利だよとか、私自身が使っている方法なんかをお話をさせていただきました。ぜひね、使ってない方はぜひ生成 AI 頑張って使ってみましょうというところと、実際生成 AI こんなの使ってるよと、こんな風にやってるよとかいうのがあったらコメント欄にいただけるとありがたいなというふうに思っております。というところで本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今週も1週間頑張っていきましょう。